今日は詩編第55編というところです。で、ここのところは非常にはっきりとした主題を持っているわけですね。これは死の恐怖っていうぐらいですね。恐れと罠なきってところも恐れですけども、戦列、言葉を変えて、非常な恐れ、これはこの敵対する人が迫ってくると、で悪意のある災いを振りかからせようとして迫ってくるので、それが単に悪口をちょっと言ったとか言葉の攻撃したでなくて、死の恐怖っていうんだから、普通私たちが経験するような現代のようなそういうものと相当違ったものであって、命が狙われているというぐらいの大きなことであったというようなことがわかるわけです。でそういう、しかもその敵対する人は一体何者かといえば、それがこの14、15であるように、かつて、親しく交わった友であったと。特にこの同じパンを食べたとかいう言い方もあったりしますが、ここでは神殿の群衆の中を共に生きたっていうのは、これは神殿にも共にですね、神を礼拝のために共にそういう行動をもしたと、親しい間柄であったということです。でそういうような、かつてはとても親しい人がそこまで変わる、別に徹底した裏切りを、裏切りということになったというわけです。でそういう状況に対して、この人が必死で、神様に叫んで助けを求めているというのは、もうこの詩の主題になっているわけですね。そういう意味では非常にはっきりしているわけです。この仲間であった人が全くの敵になるということは、これは日本でもよく戦国時代なんかにはですね、たとえ憎しみであってもこういう激しい敵になるということはよくあったわけです。これはいつの時代でも、そういう戦国時代で別になくてもですね、人間の世界っていうのは本当にこの事実は小説よりきなりということもあって、一番身近におるからといってですね、ずっと身近な存在であるとは限らないわけなので、この人間の世界っていうのはそういう非常に苦しい状況、考えられないような非常にショックを与えるような状況が待ち受けているというところがあるんですね。ですからそういうことが起こっても、私たちもですね、初めてのように驚かないで、こういう死を、こういう、もう今から2500年以上前ですね、大体そういう時にも、このかつては非常に信仰宗教的なことまで一緒にしていたほどの親しい友が、こんなひどい裏切りをするように180度転換すると、この人間の非常な変わり方っていうものもですね、ある程度覚悟しておくことができると思うわけです。言い換えて、それぐらい人間というものは頼りにならないというところがあってですね、思いもよらない変わり方をすると、これはある程度この世の中を生きてきたらですね、自分のあるいはそれぞれの関わってきた人の中、友達とか知り合いの中で、あの人があんなに変わるのかというようなことをですね、これは経験したことが相当多くの人はあるんではないかと思うんですね。これは信仰の世界でもそうで、これはこの非常に親しいもの、要するに神様やキリストと親しそうに信仰を持ってるといった人がですね、イエスに対してこういう裏切り行為をすると、こういうことも実際よくあるわけですね。全くそういうことになってしまうと。かつてキリシタンの中でもですね、 相当キリスト教の迫害にもかかわらず守った人が捕らえられてですね、牢獄の中でおって、でも全く、まあ、逆になってしまって、今度はキリスト教攻撃の書をですね、幕府の指示で書いてですね、そしてキリスト教の人をどこに誰が死亡者だとかですね、それを幕府に密告をしたりして、その手先になって今度はキリスト教迫害の急先鋒になると、そんな人も実際におるわけですね。それが、まあ、岩波のそういう古典奏者の中にも入っていますけども、キリスト教を排斥する書物があるわけですね、残っている。そんな著作家になった人までおるわけですね。ですからこの世の中は、まあ、これはローマ帝国のああいう迫害の時代でもそういうことがあったと言われておるわけです。で、このことは詩編にももう一つあるんですね。だから二つもこういう詩があるということの中にも、人間というものがいかにですね変わりやすいかということをこの詩編も言おうとしているんですが、こういういわばマイナスのような側面はあんまり知られていないですか。こういうずっと通して学ぶときにはこういうところを取っていくわけです。それは詩編の41編ですね。詩編の41を開いてみますと、そういうところがあります。41 の、 10節のところです。私の信頼していた仲間であった、共にパンを食べるものですら足毛にするという、そういうような全く考えられないような表現を示すことがあるっていうわけですね。で、このことが詩編っていうものはしばしばこの予言になっておるということです。で、一般的にはですね、例えば日本の万葉集とか古今集が詩がですね、予言的な内容を持っているって、誰もこんなことを予想もしないことですね。単に昔の人の心の動き、感情、感動、怒り、悲しみ、そういうものを描いていると。で、そういうものに対する感動は現代においても共通したところがあるというので、現代でもそういう古典と言われるものは読まれたりしますが、でも予言をしていると、いわば未来に起こる非常に深い精神的な内容を予言する内容を万葉集が持っているなんて、そんなことはまず言われないですね、古今集とかそういうもの。とか聖書の場合、詩編っていうものはこの世の中で最も深い問題をさまざまな予言にもなっている。まあ、そういうことで一つは神の言葉にもなっている。なぜ人間の苦しみ叫びが詩なのに神の言葉なのかと考えたら、ちょっと答えが出てこないぐらいのものですね。神の言葉、神が告げられたからこうしなさい、ああしなさいっていうから神の言葉だと。これは詩編、人間の言葉なんです。もう言えば。とか人間の言葉はなぜ神のことになるか。それはこの人間を通して神が未来に起こる、あるいは世の中の究極的真理を告げておるからですね。これもこのように人間というものはどんなに親しくても不思議なほど考えられないような変わり変貌をすることあるのだと。だからこそ人間に頼らず神に頼るということを、この詩人を通して予言し、また我々に警告をしていると。まあ、そういう意味でこれは永遠的な真理がこういうところにあるということで、まあ、神の言葉になっている、まあ、そういう側面もあります。で、これが確かに予言ということで今の私たちにも起こりますが、最もこれが鋭い形で起こったのが、あの新約聖書におけるキリストの霊であったというわけですね。で、キリストご自身が、まあ、そういうことでこのことを体験されたわけです。で、だからここの箇所が その引用されているわけですね、ヨハネ福音書を見ていただきますと13章ですかね、ヨハネ福音書の13章で、この13章のこの下の段ですね。まず18を見たら、18の方が直接引用しているところです。18節。しかし私のパンを食べている者が私に逆らったと、という聖書の言葉は実現、成就しなければならないと言われた。それはちょっと表現が違いますが、これはここの箇所、詩編の今日の箇所ですね、今日というか41編の方から取っているわけですね。そういうふうに、支援の聖書の言葉は実現する、要するに成就する、これ予言だと、というふうにイエス様ご自身も受け取っておられたということはわかります。で、実際にその今までも一緒に食べたけど最後の時にもパンをユダに与えたと、ということになっているわけです。こんなふうに、元に戻れば分かりますが、この41編それから今日の55編のようなことはですね、詩編というのはあんまり細かく一般の教会でもほとんど礼拝では説教の材料に使わないことですね。で、なんとなくこのよく分からないというふうなんですね、気持ちを持つ人も多いわけですけど、この詩編というのは非常にそういう意味ではですね、深い予言にもなっている。で、最も人間の深い叫び、キリストの最後の叫びも、それも予言だったんですね。詩編の22、エリエリランマ砂漠谷と、どうして見捨てたのかと思うような、そういう信仰の一番の危機的状況まで、予言しているわけです。そういう人間の心で深いところで起こることの予言にもなっていると。それから非常に詩的な表現、当然ながら詩教というところがありますよね。日本語にしては分かりにくくなってしまいますが、そういう感じ性のですね、非常に深い雄大な部分を私たちにも与えられるというところがあります。でも訳の問題、言葉の問題、それから内容的にもう一つ親しまれにくいのが今日の55編にも現れているようなですね、旧約聖書の特徴的な表現があるので、一つはこの親しまれにくいというところもあります。だけどそれは旧約は旧約ですね。アブラハムとかそういうにみんな一夫多妻であったりですね、ヨシアキとかに神様が攻撃を仕掛ける、やりなさいと言われている。だからそういうことからですね、新約聖書で必要な部分をですね、抜き取らないといけないわけですね。旧約聖書的な部分はそこで、こういうことも抜き取らなきゃいけない。そしたら本当に新約につながっている部分がですね、新約聖書にない、リアルな表現で訴えてくると。新約聖書で同じことを見とても、もう慣れっこになってあんまり感じないことでも、詩編の表現を言うとずっと印象的だということがよくあるわけです。そういうことで、結局元の通り変わります。テーマを先に言ったんですが、この世の中では確かにそういうことが起こり得ると。ということは予想できないことですね。私たち、親しくずっとしてた人に、どうしてその誰が言ってそんなことをしようとする可能性があるかと思いますが、確かにそういうことがあるということです。はい、それでこの人の苦しみというのは非常なものだと、死の恐怖だという状態で、この7節、そのあまりの苦しみのために鳩のように翼があったらいいのにと、 翼があったらこの激しい風と嵐、要するにこの敵、裏切った人が襲いかかろうとするのを逃れることができると、こういう翼があったら飛び去ってこの、まあ、八方塞がりの苦しいとか飛び去っていきたいのにという、こういう願いはもう誰しもですね、持ったことがあるかと思うんですね。翼があったらこんなとこの嫌な世の中から出て飛び出していきたいというわけですね。で、一人もうそんな鬱陶しい人間の世界じゃなくて荒野でですね、夜を過ごしたいと、そういう気持ちですね。本当にこの追い詰められたら今も昔もこういう気持ちになると、もう一回離れておりたいというわけですね。で、次のところは旧約聖書の独特の表現ではあるんですね。でその前にこの鳩の翼があったら荒野でも過ごしたい、もうここで折れないぐらい苦しいと、こういうことを実際に言った有名な預言者もおるわけです。まあ、詩篇も実際これ預言になってるんですね。それだから詩篇を書いた人もある意味でいろんな人が書いてますが、一種の預言者でもあったわけですが、もう一人、預言者、記述預言者っていうのとですね、もう一つ違う預言者、記述っていうのはその書いたことが文章になってる、ホシア・アモスというか一番最初ですね。ホシア・アモス、ホシア書とかアモス書とかですね、イザヤ書とかミカ書とかなって、この書かれ言った言葉が書物になって書き残されていた記述預言者と、そうなっていない預言者があるんですね。それがモーセもある意味で預言者の人なんですけど、モーセ書がないわけです。それからもう一人有名なのはエリアですね。ホシア書とかアモス書とかいうようにエリア書とかにはないわけです。で、このエリアがですね、そういうタイプの人であったということです。でこれはどこを見たら思い出していただいたらいいと思いますが、だからこの苦しみ、こういうふうに非常にひどい苦しみっていうのはどんな人でもなることは実はあるわけですよね。だから、まあ、そこまで追い詰められないときでも、少しでも私たちもそれを学んでいたら、いざというときにこれはすでにもう聖書に書いてあった、聖書にもみんなそういう足跡があったということを思い出すと思うんです。これはエリアの記事、これは旧約聖書の、565ページにあるんですね。565ページ、列王記の上というところですね。この19章。ここにですね、この19章に、イゼベルがですね、エリアが非常にこの大胆なことをしてですね、偽預言者を滅ぼしたというふうなことを聞いて、要するに明日のこの時刻、一日内にいかなることがあってもエリアを殺してやるというこのすごい、まあ、悪魔のような敵をむき出しにして、したらそしたらそれまでですね、天から神の火を呼び起こすような強力な預言者であったのに、こういうふうに非常にこの神様に支えられたとしても、これも動揺があるわけですよね。本当に神にこういうふうに呼び出された人はいつも動揺がないかと、そうじゃなくてこのエリアを見てもよくわかりますが、それまで恐れないような人だったのに、この悪魔のような激しい敵によってこのベール島っていうのは砂漠なんですね。現在でもありますが、砂漠地帯の真ん中にあるオアシスがあるんですけど、ベール島のオアシスに来たけど、そこをその周辺の砂漠に入っていたと。で、一日の道のりって数十キロ歩いたはずですよね。そしてもうほどったら本当に熱射病、あるいは 水分がなくなって死んでしまうわけです。もう確実に死ぬわけですね。ああいうところだったらもうすごい灼熱の太陽で気温も50度になったりしますと。でもう取ってくださいと、もう死にたいと言ったわけです。まあ、こういうこととですね、実際にこの荒野に行って、もうここでそのまま死んでしまいたいと、これがまあ今日の支援でもあるようなですね、もう飛び去って荒野の翼があったら遠くに離れて荒野で過ごしたいのと、このエリアなんか過ごしたいだけじゃなくてもう命を取ってくださいと、この荒野まで行ってですね、で荒野で行った方に一人でにじっとった方に死ぬわけですね。脱水症状になっていって死んでしまうわけです。はい、それでは元に戻りますが、実際にそういうことでこの苦しみはエリアのような信仰の深い人、神に用いられた人でもそういう時としては非常な動揺と恐れに、このようにですね、襲われることがあるというわけです。でそういう中をこの詩を作った人はなんとか踏ん張ろうとして祈るわけですが、まあ、ここの祈りが旧約聖書の状況をよく表しているわけです。それは実節のところですね。彼らを耐えしてください、滅ぼしてください。これはヨシア記なんかもありますけど、それは神様から命じられてですね、当時の別の人たちを滅ぼしなさいと言われたというんですよね。今の私たちにはそういうふうなことは非常に受け入れにくいことですけど、これも時代は何千年も前だから今とでも持ってこられていかないわけですね。やっぱりだからそういう状況の中でずっと来た者にとってはですね、そういう悪意極まる者で裏切り者、どうかあの人たちを滅ぼしてくださいと、まあ、そういうのも当然裏出てきることであっただろうというわけですね。当時としてはで、このことはさらに一番最後にもあるんですね。神様あなたご自身で彼らを追い落としてくださいと、彼らは人生の中にも達しないようにそういうふうに滅ぼしてくださいという、まあ、非常に激しいことはと言いますが、これはまあそういう実際のところのダビデもですね、サウルに追われている間その後ですね、連戦連勝で当然戦いをどんどんしたわけです。敵は滅ぼすものということが、これはもう旧約聖書では当然出てきますから、旧約聖書の時代においてはこれはもうごく自然な叫びであっただろうと思うんですね。でこの点が、まあですね、新約聖書で、全くガラリと変わったとですね、この実節と24節でいうところ、あるいは16節にもありますが、だからこういう10とか16とか24のことがあるから聖書、まあ、詩編を読まないという人もおるわけです。で、まあ、教会でもですね、もうこんなことあったらこれ具合が悪いとかいうことで、読まないということがありますが、それはそういうことをして旧約聖書の相当分がですね、そういう戦いそういうものが出てくるわけなので、それは非常に大きな損失だろうと思うんですね。旧約聖書にだったと復活だすらもなかったわけです。そういうふうに旧約聖書ではですね、そういう限界をある種の限界を持っていて、だからこそキリストが来られたんですね。その限界を完全になくする存在としてキリストが来た。でも数々の神様の摂理導きや本質はですね、旧約からずっと一貫したものがあるわけですね。ですからここのところキリストがはっきりと新しいものに直された。それが今のマタイの福音書の迫害する者のために祈れっていうことだったんですね。あなた方は目には目、針は歯と、要するに悪い者が敵対行動を仕返すということを聞いてきただろうと、これは当たり前だったと。だけど、けれども私は言うと。ここはもう本当にこういうことに対するもう驚くべき転換で、あれだけはっきり言った人はいかなる思想家も哲学者も宗教もいなかったわけです。敵を愛し敵のために迫害する者のために祈れと。まあ、これほど人間関係で革命的なことをはっきりと言った人は本当にいないということですね。 で、キリスト教の本当の力っていうのはそういうことで、そういう迫害するもののためにも愛して心からその人が良くなるように祈ることができる、そういう力も与えられると。それで悪に勝利してきたと。武力でなくてですね、武力なんてすぐにひっくり返りますが、そういうような精神的な霊的な力は、武力や権力やいかに脅迫をテロリズムでもいかにしてもですね、そういう愛の力は打ち滅ぼすことはできないということです。武力というものはそれに勝る武力があった、打ち壊せるわけですよね、簡単に。日本もですね、第二次世界大戦、太平洋戦争前の戦艦大和とか、その他のたくさんの軍艦、戦艦を持って、でもいつも簡単に、もっとより強力なものにあればですね、簡単に掘り尽くされてしまうんですよね。でも、こういうような、イエス様が言われたような思い、敵のために祈るほどの強い神の心を与えられたら、これはもうどうしようも潰すことができない。でそういう、まあ、ある意味で一番強力なものを、憎しみよりもはるかに強いというものを与えてくださったと思うんですね。憎しみっても非常に強そうだけど、ある意味で非常に脆いものだと、この人自身を蝕んでいくという点があると思うんですね。ですからこの部分はキリストがこのところを特別のように変えられたんだと、というふうに、当然読んでいくと、まあ、そのために新約があるので、そうすればですね、後の部分はそのまま新約のようにつながっていくわけですね。まあ、裏切りやいうこともまさに新約に出てくると。福音書そのものが、こういった今日のところ、あるいはこれと関連した部分を引用しているぐらいです。で、この中で、この詩人がしたのが、17節以降のことで、それによって、支えられていったということですよね。夜も朝も昼もと神を呼ぶ、神に叫ぶというわけです。でそういう中から確かに、贖い出すと聞いてくださって、こういうところに贖うっていう、まあ、言葉が実際に使われている。贖いというのは、まあ、買い戻すということで、そのままでどんなに愛でも出てこれないけど、お金でもって買い物、奴隷のようなもので、奴隷はどんなにしょったって自由になれないが、別の人がお金、出したらですパッと買い物されると。でそういうふうにこの、まあ、悪意的攻撃の前にどうしてもそこから出られないけれど、神様がそこから贖い出してくださると、まあ、こういうことで、もう本当に死にたいと、死の恐怖の中からでも必死にこの叫ぶものを確かに聞いてくださると、ゆうべも朝も昼もと、これぐらい神様に集中して叫び続けたら、すぐには来なくても時が来たら必ずこのように聞いてくださって、贖い出されたという、まあ、そういう経験を、まあ、この人も持ったのだということがわかります。信仰を持たない場合には、もうとにかく自殺したいというのはもう最初の7、8、逃げたいと最初にやって、とにかく逃げたいと、もうこんな苦しみは何でもいいから逃げたい、俺がまあ薬とか自らの命を絶つとかいうことだろうと、俺がお酒に散々酔っ払うようでですね、紛らわす。で次が敵を憎むと、憎むなわり、やり返すと、まあ、そういうこともよく。だけど、一番良い道っていうのが、神を呼ぶということであるという。まあ、そういうことで、この詩の中にですね、その三つの道っていうものが、リアルに描かれているというわけです。一番目だけで終わったら、これはもう本当に死んでしまわざるを得ないと。ね、心の病になったり、心が壊れたり、中毒になったり、で2番目のところだけで言っても平安がないと、まあ、勝利がないわけですね。敵をつけると、そういう敵への激しい憎しみのようなものがある限りは本当に平安もないということです。で最後の本当に神を昼もよりも神に向かって言うときに確かに贖い出されるという。でクリスチャンもうっかりしたら2番目のところでとどまったりしてですね、 案内悪い人どうかしてくださいっていうんですね、なんとなく人間的な感情で、なってしまいがちになると。古い人間が残っているほどこういうものがおそらく出てくるんじゃないかと思いますが、まあそういうことで、とにかく相手がどうこう戦いを挑む多くのただ中から引き出してくださるという、敵はまだ残っているわけですね。敵のでこの不思議とこの敵のこの大きな牙とかですね、毒矢とかいうものが刺さらないようにそこから引き出してくださると、引いてくださると。でそしたら敵がおるのに不思議と答えなくなるというわけです。この敵の盾の中であってすら守ってくださるという確信ができるというですね。これはもう随分違うですね。最初は死の恐怖に襲われ心はもだい、恐れと罠なき戦術が追うとまで言われておったのに、平和に守り、そして贖い出すんだというですね、私の声を聞いてくださったと。でそういう悪い人をそういう力をですね、神様が祝福してくださるという。こういうこの敵対するもののただ中に、不思議と平安をこういうふうに与えてくださるというのが、これはキリスト教でいうこの神様の私たちに対する恵みですね、大きな恵みだと思うんですが、それがなかったら相手をどうかしてくださいと。相手はつけ滅ぼすと、こればっかりで終わってしまうから、憎しみがあり、また攻撃心があり、敵対心がある。まあ、敵対する人おるのにこうだと。でこのうちにまず私たちのこの平和も与えられてから、神様ご一緒の方はその敵対する者の力を弱めてくださると、あるいはなくしてくださると、こういうことがありますが、それと、まあ、似たことがですね、このですね、戦い仕掛けてくる王国のただ中で守る、これは有名な詩編の23編でもこれと同じことが実は言われていたという。ですね、詩編23編でですね、これはのどかな詩だと一般によく思われてるけど、この23編のこの4とか5を見てもですね、決してそんな甘いことを言ってるんではないと。詩の影を行くっていうことは実際にこの人も経験してきたし、これからも詩の影の谷を、さっきの詩人もそうですね、もう詩の恐怖、これはもう病気だったり敵の攻撃であったり裏切りであったり、どんなことが起こるか分からない、それもはっきりしていた。しかもこの苦しめるものって、これは本来敵という言葉なんですね。他の訳でみんな敵とかして訳してあるんです。我がアダ敵、私を苦しめる敵のただ中、敵が前におるにもかかわらずですね、この豊かな恵み力を与えてくださる、この杯に霊的な豊かなものをくださると、まあ、そういう点でこの55編と、まあ、重要な部分で共通しているわけです。で雰囲気が随分違うものですから、55編のようなところはほとんどあんまり知られていない、さっき言った旧約的なところありますから、まあ、そういうところはちょうどキリストにつながったといえば一層キリストの重要性もわかるし、この人の経験した苦しみというものをより生々しい形で確かに伝わってくるというところがあります。一般的な23とこの56はなんか内的につながるがあるとかですね、ほとんど気がつかれていないぐらいですね。それで最後のところ、元のところの55の23ですね、それからその手前にあるのはこの言葉と内にあるものが非常にこの、食い違う ていうことですね。こういうこともしばしばあるということを、これも現在にあると思います。口は本当にもう口や外面的な表情はもう滑らかに見えさせるわけで、内にはですね本当に剣を持っているということがあるわけですね。実際のところ外的な人が乗るところで、まあ、こういう非常に優しそうないい言葉を言ったりしても、心は剣を持っているとですね、毒を持っているところ、まあ、人間というのはでも本質的にそういうところがあってですね、だからそれは罪だということないかと思うんですね。どっかその心のぬくみの剣を持っているようなものがですね抜き取られないとですね、ふとした場合に怒りとか感情不安定の時にその剣が出てくるということで、まあ、抜き出しならんことになるというわけですね。でもそういうことを超えてこの詩人はですね、深い平安勝利を得るという経験をしていられれば、こういうふうに他者に対してあなたの重荷を主に委ねようと、これは経験から来たことだって言うんですね。主に委ねる、主に訴える、主に叫ぶという、そういうこととこれはつながっている。朝も昼もですね、神様助けてください、神様を信頼してこの重荷をどうか神様軽くしてくださいと、そういう意味で、主に委ねようとするならば必ず支えてくださると。そして、かつて自分も非常に動揺していたけどこうになるというこういう事実真理を気がついたわけですね。で最後にこの悪そのものを、悪を滅ぼしてください、現代の私たちであればそういう悪そのものというわけですね。キリストは悪霊を追い出すために弟子を派遣したんですが、キリストご自身も私たちの中にともすれば入ってこようとするその憎しみやいろいろな自我愛や本能的な欲望やいろんなものを追い落としてもらう、キリストの力によらないと、なんぼそういうものをいらないから追い落として捨てようと思ったってこれは捨てられないというところがあります。で、最後に、より頼みますということで出てきます。で、これですね、そういう悪の力を、悪の力そのものをこの世に追い置くとしてくださいということですね。今の私たちはそういう意味で御国を来たらしてくださいと、そういう意味で御国というのは神様の支配ですが、御国を来たらしてください、神様のご支配が来ますようにと、私は悪いことをする考える人の中に来て、そういう悪いものを追い寄せてくださいと、悪しき霊を追い寄せてくださいと、まあ、そういう祈りに確かになると思います。はい、それでまあ今日の55編は一応そこまでにしておきます。